ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと、松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。良い季節になりました。パーソナリティの上条英子です。そして
訳あって病院に行ってきましたかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。意味深病院って言ってもいろいろあるけれども、
病院行ってきました、
はい、怪我系ですよね。
怪我系です。
皆さんご心配なく、かっちゃんは中身ではなく怪我系です。
怪我ですね。
怪じゃなくて怪我ね。
うん、もうなんか足もしたし、って感じで、
顔もしたし。いやでもね、わかります、年齢です。
もうね、うん、足元がふらついたらもういろんな手すりをもう掴むっていうか
もうバレるじゃん、大体何をやったのか。いやでもね、ちょっと心配ですよ、本当に、
ね、
だからね、私も結構ね足やったりしましたけど、今回ちょっと打ったところが打ったところだったんで、
意
味深、
意味深。
まあ詳しくは語りたくないみたいだからいいけど、いやでもね、私も気をつけようと思います、手すりとかの近くを、
そうね、
通りましょう。
そう
、私、階段とかね、もともとさ、ハイヒールと結構履くから、はい、ただでさえもこけるんだけども、はい、登ったりはいいんだけど、降りるときは、手すりのね、横をね、歩くようにしないと、いざっていうときに、本当にそのまま、階段落ちになってしまうのでね、
はい、ただ今コロナだからあんまり手すりをね、
でもね、いざとなったらコロナとか言ってる場合じゃないのよ。その手がね、手は後で洗えばいいんだから、とりあえずでもガッて掴まないと、
そうね、
本当にだから、そう、もう目の、周りのね、このどこに手すりがあるかを見るようにしてください、ね、
でも今はい、お酒飲んでないので健康的よ、
それは何、そこに紐づけるってことはお酒を飲んで何かをしたってバレるよ。
そんなことないんですよ。ほらね、腫れが引くまではちょっとね、
炎症がね、
そう
炎症。いやでも本当にね、気をつけてくださいね、
皆さんもね、
皆さんも
そうです。
いや何でしょうね、私もちょっとね、歩かないので最近、
そう
でちょっと長いこと歩くと、足がね、
足が忘れてる
んですよ。それあります、あります。ちょっとなんか急にね、ちょっと膝痛いなんとかなるんで、
そうですよ、もう緊急事態なんかになっちゃったら、
そうです
よ、ますます外出ちゃダメって言われちゃうので、
家の中でちょっとね、ストレッチとかしながら、転ぶことには気をつけてください皆さん。気をつけてくださいね、皆さんもね、
気をつけましょう、
はい、はい。そんなかっちゃんなんですけどね、はい、そんなかっちゃんはね、そんなかっちゃんが行ってきたところの話を聞きたくて、
はい、
はい、松戸探検隊秘密堂の隣に新しくできました、はい、サンドイッチ屋さんに、はい、集いサンドさん
行ってきました、
はい、いかがでしたでしょうか。
今ね、話題のよく挟むサンド、挟むサンドイッチって、
サンドイッチはみんな挟みますが
いろんな種類があるじゃないですか。
そうなの、今ね、
BLT
すっごい流行ってるんですよ、そのサンドイッチもいわゆる普通の私たちが子供の頃から触ってる、見てる、食べてるじゃなくて、中身がすごく、
映えるね、
そう、入ってるやつ、
はいはい、
パンが薄くて真ん中がすごいたくさん入ってるやつで、私あれすごい流行ってるから聞いたところによると、あれね、萌え断グルメっていうんですって。要は断面、
はいはいはい、
燃える断面のグルメの中に、はいはい、そのサンドイッチは位置してるらしいのね。
前おにぎらず
はいはい、
おにぎりの握らない
やってたね、かっちゃん、
あれのパンバン、パンバンみたいな、
パンのおにぎらずみたいなね、で本当に私たちの子供の頃のサンドイッチってもう日本食堂 J ダイナー社内販売の、もうハムとキュウリしか入ってないみたいな、
ペッタンコしてね、
そう、ものすごいペッタンコの、なんか
ハム風味のサンドイッチなんじゃないかぐらいのやつが、うん、まあ、私たちの、ね、子供の頃のサンドイッチだったけど、うん、今のその具沢山で、あのフルーツ入れたりとかね。
あ、フルーツはあの、うん、お花の形の断面で、うん、ホイップ、生クリーム、
ホイップになんかみかんとか、うんうん、オレンジとかいちごとかね、うん、そうで、どんなものをお食べになったんですか、
集いさんの。その集いさんでは、うん、なんか焼き芋が入ってる。
またすごいな。
で、焼き芋が美味しいんですよっていうから、まあ、うん、安納芋みたいな感じの、はいはい、甘い、うん、え、じゃあ焼き芋食べればいいじゃんってちょっとあの話したんですけど、いや、
台無しじゃん。
パンにホイップクリームと、うん、その真ん中にドーンって、
はい、入ってるんですね、うん、
美味しかったですよ。
じゃあスイーツみたいな感じ、スイートポテトみたいな。
そうそうそうそう
そう、へえ、うん、そういうのとか。
あと、うん、あそこのなんか売りは卵の中にたくあんをちょっと細かく切って入ってるっていうつどいサンドっていうのがあって、はい、それは食感がね面白くて美味しかった
です。あ、なんかちょっとあの、うん、以前お知らせした漬物ポテサラ的な、
はいはい、あ、そんな感じ
感じだね、うん、
へ、さっぱりした感じで。
そうなんだ。で、じゃあ、うん、そちらじゃテイクアウトで。
テイクアウトもできるけど、うん、はい、2階にちょっと階段気をつけてね。
2階なんですね。
階段、うん、細い、あの細長くて急な階段。
あそこの2階で。
そう、2階でも食べれるの。
あ、そうなんですね。
で、2階もちゃんとテーブルに、あの、まあ、密にならないような感覚にテーブルがあって、はいはい、あのビニールというか、まあ、シートというか。
はいはいはい。え、じゃ あ, あの上で、あ、上があるなんて思ったことなかった、
ね、なんかテイクアウトのつもりだったんだけど、ちょっと2階見ていいですかって言ってちょっと上がったら、はい、なんか昔ほら原田くんちじゃない。
そう、あそこの古民家は、うん、あの私たちの同級生の元々の家なんでね、
原田古民家の、
はい、
の2階の、う
ん、懐かしいかも。
なんか梁も2階だから、はいはいはい、梁もすごく綺麗に、
なるほどね、
大きなね、はい、あの丸太というか 木の
じゃあもうそのままの感じだね、う
ん、でそのところからなんかおしゃれな伝統っていうか、
うん、あ、じゃあちょっと雰囲気ありますね、
うん、
あ、いいね、なんかちょっと
すごくで、あの換気もすごくいいので、う
ん、あ、いいじゃないですか、うん、じゃあ津取サンドさん、
ちょっといい感じでしたよ、
はい、でよくね、あの松戸の情報でよくお伺いするのが、うん、あのファイブスターサンドイッチさんとかも、はいはい、すごくあの
西口公園の近くですよね、
映え映えの、うん、はい、ね、萌え断グルメですよね、はい、なんかああいうなんかね、その具のたくさん入った、うん、なんか本当にすごい分厚いからね、うん、面白いなと思うけど、でもああいうサンドイッチがまた一つの、ね、食文化としてちょっと今根付いているのでね、
そうですね、コーヒーもあって松戸ビールさんも提供してあるので、うん、あら、
松戸ビールさん飲めるんですね。
そうですね。
いや、でもだんだんね天気がこうね、うん、いい感じになってきて、そういうね飲めるところでサンドイッチいいです ね、うん、ね、へ、じゃあちょっと皆さんぜひ、ね、はい、行ってみていただけたらと思います。
朝早くからやってるみたいなので。
あ、そうなんですね、うん、そうだからちょっとねサンドイッチの話がよく聞くので、うん、いろいろ見てみたいななんて思ったんですけど、うん、じゃあ皆さんよろしかったら、はい、松戸の駅近辺にお越しの際はぜひお寄りいただければと思います、はい、そしてですね、あの以前もお知らせしました東松戸の複合施設の愛称、あの公募されてましたね、
はい
はい、それであの何個かあの候補があった中で決まりました、投票の結果が、うん、はい、何になったでしょうか、はい、投票の結果は日が松テラスという名前に決定いたしました。おめでとうございます。愛称人気投票で決まったということでね、このね2位がですねフラット東松戸、
うんうんうん、
このね1位と2位の差がね1票差なんですよすごい1票で決まりましたね、うん、でもね、まあ、あの日が松テラスとても明るくてね、うん、分かりやすい感じになったと思いますので、うん、皆さんねここいろいろと入ってますので、もしあのご用向きの際は図書館などもありますのでね、は
い、図書館と司書もありますね、
司書もありますんでね、うん、ぜひこの日が松テラスというお名前だそうなんで、はい、よろしくお願いします。で、先週もお伝えしましたけれども、65歳以上の方へのワクチン接種券を発送しているというお知らせをさせていただいたのですが、方法が2つで、お電話で予約する方法と、はい、あとはあの QR コードからあのネットで、ね、サイトへあのアクセスして予約する方法ということでお伝えしたと思うんですけれども、うちもね、あの ちょっとねこれ私母の代わりにやってみましたというお話をしたいと思いましてね、はいはいはい、でうちの母、いくつだ85歳なんですけれども、うん、 割とまあシャキシャキしてまして自分でねいろいろとやろうと思ってたらしく、でお電話をかけたそうなんですね、はい、もう本当に届いてすぐ
コールセンターです、
ね、コールセンターに、うん、なんですがやはり皆さんね早く取りたいんで、うん、全然繋がらなかったと。
繋がらないです、
はい、はい、繋がらないって言って2日目ぐらいに連絡あったので、うん、じゃ あの QR コードでやろうって話になったんだけど、まあ、母自分でできなくもなさそうなんですけど、万が一何か間違ってしまったらっていうのを不安もあったので、うんうんうん、じゃあちょっと私が見るよって言ってちょっとまあ私がやってみました。でまずまああの QR コードでそのサイトにアクセスするのはとても簡単で、チャートで場所と時間とというふうに選んでいくんですけれども、その接種の希望の日時がカレンダーで出てきます、うん、はい、そこがちょっとね私も迷ったというか、あ、これでいいのかなみたいな感じに思ったんですけれども、グレーになっているところは、うん、これはもう予約ができないという意味なんですね、うん、はい、で説明文がですねとってもちっちゃい字で下に書いてあるので、ね、なかなかもしかしたらそこまで見ない方が多いのかなと思うんですけど、うんうん、で予約の取れる日時は緑色、うん、グリーン の色がついてる日です。でそれ私も何回か見て、で下の方を見て、あ、そういう意味かって分かったんですけれども、で、結局母の場合は商業施設の方で予約が取れそうだったので、その希望日にね取ったんですね。これが券が届いて2日後ぐらいの話です、うんうんうん、で現在なんですが、うん、実はそのサイトからもなかなかもう予約が取れなくなっていると。なんで取れないんですよね。
もう予約がいっぱい
いっぱいで取れないってことですね、うん、もう先の方になっちゃうってことですか ね。
7月のカレンダーも日にちの設定がまだできてないので、は
い、そういうことなんですね、うん、
だから5月6月中のどこか選ぶって形で、はい、多分いっぱいなんですかね。
でもまあ全部いっぱいっていうわけではなく、空いてるところもあったりは実はするんですよね、うん、
はいはいはい、だからコールセンターで
どこが空いてるか聞いた方がいいんですね、まあ、うん、なので皆さんまあ、これは持病がないとか特にお急ぎじゃない方になんですけれども、はい、ちょっと冷静になって、うん、ゆっくりとした気分でコールセンターに問い合わせをして、
うん、
自分の家の近所だったり時間だったりとか、うん、そういう相談をされるといいかなと思います。なんで、7月8月のカレンダーが設定されればまた
そうですね、う
ん、そこから行けるんでしょうけどね。
まだそこまでの情報がね、7月8月だと今度65歳以上じゃなく、うん、また違う人対象なのかもしれないし、
ね、
う
ん、やっぱりでも結構大変なことなんですね、うん、これね。で私もだからそれを見てパーッと見た時に、2日目だったのに届いて2日目でも母が本当は最初に受診を希望者の注射希望してた場所っていうのはお医者さんなんですけど、そこはもうダメでした。
うん、
なんでちょっと商業施設の方に行くっていう形にしたらなんとか行けたんですけども、うん、いやでも皆さん、まあ、高齢者の方ね、QR コードからやるっていうその割と最近のシステムですから、うん、ハードルもちょっと高いかなとも思いますし、まあ、電話かけてね繋がらないととってもはーってね、もうすごかったから、うん、うちの母も、ね、もう全然繋がらないんだけどとか言って言ってるからまあちょっとね気持ち的にね、うん、辛くなってきてしまうかもしれませんが、少し冷静になりまして、でね、うん、コールセンターに気長にねお電話をかけていただけるといいと思います。
休日も受け付けてるのでね、
あ、そうなんですね、土曜日曜もお電話を受け付け、うん、ということなので、はい、松戸市ワクチン接種コールセンターは0120-684-389 です。でお問い合わせもそちらでね答えていただけると思いますので、まあ、ちょっとねまだ取れてない方はちょっとイライラというかモヤモヤとかされてると思いますけれどもね、うん、いやでも確かにね全員だもんね、うん、全員っていうか皆さん全員対象でしょ、で希望者にっていうことなので、うん、結構ね今のこの状態で希望される方がすごく多いと思うので、とっても気持ちはわかるんですけどね、うん、はい、そんな現況でした。もしこれ何か7月8月のカレンダーも大丈夫そうですよみたいな話が分かったら、うん、こちらでまたお知らせしたいと思います。はい、で先週ですねかっちゃん言ったんですけどね、またかっちゃんが言った話なんですけど私どものラジオポワロでも、はい、5年前のちょうど今頃にゲストに来ていただきました、はい、徳川文武さんの講演会があったということで、ちょっとねそのお話をかっちゃんに聞こうかなと思うんですけどね そう、今ねそれこそ大河ドラマでですね、うん、あの徳川文武さんというのはの今話題 の、 その徳川昭武さんのひ孫にあたる曽孫って書いてあるひ孫さんですね、うん、はい、で、まあ、昭武さんは徳川慶喜の弟ということ で、 でその渋沢栄一が仕えた方とフランスの、ね、パリ万博に一緒に行った方なんですけれども、はい、本当の本物の昭武さんのひ孫なんでね、はい、で私たちもそのお呼びした時にもなんかねすごい徳川様がいらっしゃったみたいな感じでね、うん、お会いしたんですけど、松戸徳川家三代目当主ということで、あの松戸徳川家に生まれてという講演だったんですが、ちらっとどんなことだったか教えていただけます？
ちらっと、はい、まあ、ラジオでもね、はい、なんかお話しされましたけど、
はい、
まあ、あのお母様の、まあ、お話とかが、はい、結構、はい、されていて、まあ、あの昔のね、はい、その途上から見る景色の話とか、はい、あと幼少の頃やっぱり写真をいっぱい撮られてるので、はい、あのお母様の若い時、お父様の若い時、ご自身も若い時の写真、
可愛い時、
はい、を見たりとか、あと学習院にお母様行かれていて、はい、でなんか、うん、その時の、まあ、クラス会の写真とか、
はい、
まあ、本当貴重ですよね、うん、お身内だから持ってるような写真なの で、
そ、 うです、ね、
うん、そんな話としてました、
はい。あ、そうなんですね、うん、そうラジオポアロでもね、あのお越しにいただいたときは本当に徳川で得したこととかそういうこともお伺いしたりとかね、あと生まれのそうやって聞いたとき、うん、私たちのイメージだと例えば水戸黄門がね印籠出したときにははってなるでしょだから何にも知らないで知り合った方に、うん、徳川なんですって言ったときに、うん、なんてリアクションですかとかね、そういうの聞かせてもらったりして、うん、で御嶽先生自体はすごくカジュアルにいろんな話をしてくださって、
う
ん、
そうですよね、
すごくね、すごいなんて言うんだろう、庶民的な方なんですね、
うん、
いい意味で、
うん、
サイゼリアが大好きっておっしゃってましたけど、うんうん、はい、
ね、高台だから、うん、浅草の松屋が見えたって、うん、ね、話してたけど、ね、その話もされていて、
電車もずっと見えたっておっしゃってましたよ ね、 ね、うん、なんでね、そのもう本当に生のお話ということで、
はいはい、
三代目当主のね御嶽先生の講演だったそうなんですが、うん、
元気でしたよ、
よかったです、うん、もうね5年ぐらいになりますから ね、 ね、
うん、
はい、でもしねご興味がある方、大河ドラマのねいろんな下敷きにもなりますので、ラジオポアロ192回193回の2週にわたってゲストに来ていただいてます、
はい、
2016年のゴールデンウィークですので、もしよろしかったらそちら遡って聞いていただくことできますのでね、うん、ぜひよかったら聞いていただきたいなと思います。はい、いやでもね本当お元気そうで何より、
うん、
本当にお写真見てもすごいお元気そうだったからね、いいなと思いました。
なんかずっと立ってお話しされてました。
本当、うん、すごい ね、お元気ですよ ね、 ね、なんかね、元気のもとはフライドポテトっておっしゃってましたけどね
野菜だ
そうフライドポテトは野菜ってね、ちょっとサンドイッチマンみたいなの言ってましたけどねそうなんかね本当にねこんなになんかフランクにお話ししていただいていいのかなっていうぐらい、うん、すごくねなんて懐広い方ですよ ね、 ね、はい、じゃあそういうことなんで皆さんねぜひよかったら
聞いてください、
うん、は
い、
また遡れば聞けますんでね、はい、お願いします。続きましておすすめ簡単クッキングご紹介のコーナーコーナー
パチパチパチパチパチ
コーナーになりました
コーナー
いやコーナーというかね、ちょこちょこね、うん、かいつまんでお話ししてたんですけれども、このコーナーは YouTube で開店中の配信スナックかんこどり木曜担当のチーママで蕎麦職人でもあるちゃんいちさんのほぼおしゃべりお通しクッキングと勝手に連動したアンサーコーナーですということで、
はい、
先週のね木曜日の配信でお作りになった おつまみとか、ね、なそういったちょっとお通しですけどものご紹介をしつつで、ちょっとそれに私は何やってみたよみたいな話をしようかなと思ってるんですけども、先週はですねみんな大好きだと思うんですけど人参しりしりでした。
しりしり、
はい、で私もね人参しりしりで、その一時期流行りましたよね、一瞬沖縄の料理のね、うん、ご紹介なんかの時に、で割とチャンプルとかも結構好きなんですけど、しりしり久々にもうチャンイチさんのレシピを見ながら作ったんですけれども、本当にね簡単、すぐできます。で人参は細く切って、うん、そして、ツナ缶と、うん、あと 卵ですね、うん、それを合わせるというね、人参炒めて、うん、で味付けはですねめんつゆだけで決まります。それすごいいいなと。
毎回味付けめんつゆ活躍しますね。
活躍でめんつゆなんだけど、うん、ちゃんとそのなんて言うんでしょうね、めんつゆとして使うわけではないので、はい、すごくね隠し味というかね、うん、ちゃんと支えになってるんですね、はい、で私前ね人参しりしり作った時はなんかみりんとかなんかいろいろ入れて味付けしたんですけど、うんうんうんうん、絶対こっちの方が美味しい、うん、めんつゆ最強だなと思いましたけど ね、お出汁も入ってますしね。なんで人参しりしりでこちらね栄養もあるし、
うん、
で人参嫌いな子でも好きっていうのを私聞いたことがあって、あ、
はい、
で甘い甘さなんか嫌じゃない甘さ、うん、甘ったるくはなくて、うん、野菜の甘みがねいいなって思うんですね。なんで私もちょっと久しぶりに作ってとっても美味しかったし、うん、でいろいろね自分ではやらないなんかねあそうなんだってね、めんつゆだったりとか、うん、そういうのをちょっとね参考にさせてもらえてとても嬉しいんですけれども、まあ、かんこ鶏で作ってた時は差し入れの高級ツナ缶で作ってたんで、うん、きっともっと味が違うんだろうなと思うんですけど、うん、で普通にね売ってるツナ缶でも美味しくできました。で人参しりしりに合わせて私なんかじゃあ同じそのテーブルにね並べるおつまみとして何がいいかなと思ったんですけど、私ね人参とナスって合うと思ってて、ちょっと食感も何も違うけど、はい、なんか別々に食べた時にすごく合うなって気がしてて、私はねその日はナスの焼き浸しを作りました、
うんうんうん、
でこのねナスの焼き浸しも実はめんつゆで味がちゃんと決まっちゃうんですね、
うん、で美味しそうだね。
そうなんですよ、うん、で普通にナスは縦に切っていただいて、で皮目にちょっとね切り込みを入れてごま油でちょっと揚げ焼きみたいにします、うん、結構油吸いますけどね。でそして揚げ焼きにしてしなしなになったらそこにめんつゆを、うん、飲める程度っていうとあれですよねおつゆにそれこそあったかいおそばのおつゆになるぐらいの程度入れまして、はい、お水で割ってね、うん、でそれでグツグツグツグツでその時に一味とか七味を入れるとちょっと大人の味になるので、うんうんうん、でそれで少し煮詰まってきたら引き上げて、そこに、まあ、できればごまとかしそをねかけると美味しいです、うん、はい、でこれ冷やしても美味しいんで、
うん
うん、なのでね人参しりしりとナスの焼き浸し、うんうんうん、とっても合うので、うん、よかったらこのね季節ちょっと初夏にいいですよね。
あ、いいですね、
うん、なんで何でも合いますよ、
はい、
私はハイボールで食べましたけどきっとかっちゃんはビールで食べるだろうし、
今はちょっと
あそうかそう日本酒なんかにもね、うん、私最近あんまり飲みませんけど、うん、冷たい日本酒冷酒なんかにもとっても合うと思うのでね、うんうんうん、はい、そんなことを先週学びましたので、
はい
はい、美味しくいただきました、はい、ありがとうございました。で今ねレモンサワーが流行ってるでしょ、すごく。
お
でそのレモンサワーにも合うなと思ったんですけどね、はいはいはい、でレモンサワーのね美味しい作り方ついでに言っとく、
はい、
レモンサワーはレモンをたくさん使えば使うほど美味しいです、はい、何の特徴もないですけど本当なのよ。レモン、
うん、
だから
1杯使うのに1個、
ね、半分でも美味しいのできるけど、はい、うん、一度ね贅沢で1個使ってみるとちゅっぱいけど美味しいでちゅ、
勇気いるかな、
うん、なんかもったいないっていうか、うん、ちょっと贅沢な感じですけれども、うん、なんかでもそれぐらい使うとなんて言うんでしょうね、レモンがすごいレモンを飲んでるって感じがして美味しいです。
確かに、うん、濃いレモンサワー、
はいはい、
7% は美味しいよね
そう缶のやつそうでもね本当にねレモン堂とかレモンサワーとか、うん、めちゃくちゃレモンサワー流行ってるんで、はいはい、でなんかねこれ聞いた話なんですけど、見た話か、
うん、
渋谷に蛇口からレモンサワーが出てくる店があるらしいです、
それはどっかのなんかみかんジュースが出るような、
私もう夢のよう、私もともとね蛇口から出てくる何かが好きなんですけど、レモンサワー蛇口から出てくるんだと思って、ちょっとこのお店はね本当自粛とか開けたら行ってみたいと思ってるんですよ。そうすごく行ってみたいと思ってるんです。
すごい、
はい、皆さんよかったらぜひ行ってみてくださいって、どこだろうどこだか分かんないんですけどね。そうだからね結局そのレモンサワーも、うん、なんか飲み放題で本当なんかね300円とか500円とか、あとなんかタダデーとかあるのよく分かんないでしょ。だからタダでもうおつまみを食べればいいよってことなのか分かんないんだけど、ちょっと詳しく分かんないんですけど、
すごい
蛇口
夢のような
夢です。だから蛇口置いていろいろ蛇口から出てくるねものがいっぱいあるとね、すっごいお金持ちになったらやりたい、宝くじでも当たったらやります はい、なんでね、みんな飲みすぎないようにしてください、ね、
はい、
はい、はいってそこで本気で返事してる人いますけど、はい、続きまして今週の1曲のコーナーに参りたいと思います。で今週の1曲、このコーナーは、YouTube 別館では楽曲の方もお届けしておりますので、もしよろしかったらそちらも聴いてください。今週の1曲はですね、岩崎良美さんのデビュー曲赤と黒をかけたいと思います。
いい曲ですね。
はい、すっごくいい曲です。
いい曲、
はい、でね、あの先週の朝倉美希さんに引き続きまして、はい、岩崎良美さんといえば、うん、多分日本国民のほとんどの人があの曲を言うと思うんですね。
あの曲ですよ、
はい、
アニメのね、
はい、タッチタッチ、ここにタッチ、どこにタッチってね、うん、この歌があまりにも有名すぎて、うん、他の歌があまりね、あのクローズアップされないことが多いんですね。でだけど私またあの朝倉さんの時と同じで、この、まあ、タッチが出る前の良美さんの歌は本当に好きで、うん、全部、まあ、あの普通にあの LP とかの、ね、曲も好きなんですけども、いやなんかね、あの当時のなんかアイドルさんって本当にすごい歌唱力もすごいなっていうのはあるんですけど、
だってごまかすないでしょ。そうそうそう、今ごまかすってあれだけど、今はいろんな音楽でこう、ね、うん、音を流せて、
なんかすごい、ね、うん、あのね、歌がまずうまい、まあ、あのヒロリンのね、岩崎ひろみさんの妹さんですから、ね、うん、まあ、あの家系的にねうまいのは、まあ、皆さんご上手なんですけども、はいはい、松田聖子さんと同期 で松田聖子さんもすごく仲良くいい感じでよくね、テレビとか雑誌に出てたんですけども、はい、あのザ・ベスト10の今週のスポットライトは、うん、このお二人同時に出てるんですよ。でだからそれぐらい本当に同期というかね、仲良しっていう感じなんですけども、いや本当にね、あのお歌も上手だし、うん、表現力もすごいし、で楽曲も素晴らしいので、はい、もうあのこの赤と黒を聴いてからずっと良美さん曲、うん、今でも私結構聴いてるんですね、はい、でなのでね、ちょっとこの曲が原点という感じなので、ちょっとこちらをお届けしたいと思います。では聴いてください。岩崎良美赤と黒。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。